御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。まあ、このペテロ第2の手紙の1章の5節から始まるところですね。先週このリストの順序に注意していただきたいと言いました。主イエス・キリストを知るということに関して、これはエピグノーシスというものです。特定の全体的なという意味、あなた自分にとってという意味なんですけれども、役に立たないものになることはないし、また身を結ばないものになることもないという必要の8つのものは、これを8つの柱と先週を呼んだんですけれども、その出発点が信仰だということを説明いたしました。クリスチャンとして成長していくためには、そしてそのためには主イエス・キリストを知らなければいけないんですけれども、で主イエス・キリストの性質に預かるものとならなければいけないんですけれども、そのために必要なものがこの5節から7節まででリストにされている8つの柱だということを説明いたしました。そしてその出発点となるものが、生まれ変わりをしたものが神様から与えられている第一のもの、信仰であり、信仰が8本の柱の出発点だということを言ったとするとですよ、ちょっと細かいことを言うようになっちゃうんですけども、もしも信仰というのが神様から与えられているものであって、そしてこれが8本の柱の出発点の1本だといたしますと、私たちがクリスチャンとして成長していくための出発点としての信仰というものは、もうすでに私たちのもの、あなたのものとなっている信仰だということになるはずでしょ。神様があなたに与え、あなたのものとなっている信仰というものが出発点だということになるわけです。実はですね、この5節でもって、こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして信仰には徳をと新改訳で訳してあるところはですね、原本を食っていきますと、こう書いてあるんです。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、あなたの信仰に徳をと書いてあります。なぜかといったら、生まれ変わりをした時点ですでに賜物として与えられている信仰を使って、それから今度は他のものをどんどん増やしていくように、他の柱を立てていくようにしろという意味があるからなんです。で、そういうことを考えていきますと、あなたが生まれ変わりをした時点でもって、神様が第一にあなたに与えているもの、これは信仰です。そういう観点から見ても、また原本に書かれたもの、あなたのものとなった信仰に対して、今度は徳をという言葉でつながっているところから見ると、信仰が出発点だということになります。そしてその出発点の信仰の柱を立てて、その次に今度は徳、知識、知性、忍耐、経験、兄弟愛、愛というものを次々に立てていって、その信仰と結びつけていかなければいけないということになるわけです。そのような努力をしなさいと、ここで教えていることになる。で、信仰の次には、徳という言葉が書かれております。これがですね、どういう意味を持つ言葉なのか、これは先週、こういうことを言いました。定義をするのが非常に難しい言葉だと言った。これが徳というもんです。というのは、なかなか定義しにくい。で、日本語で訳しますと、善行、良い行い、あるいは高く清い、高潔、低層、あるいは美点、なるというような日本語に訳されてもいるんです。だけども、実際的に徳というのが何なのか、これは言葉でもって、これとこれとこれが徳で、これは徳ではありませんというふうになかなか定義しにくい言葉になります。3番目には知識。これはグノーシスです。一般的な知識です。以前にキリストを知るというのは、これはエピグノーシスだと言った。で、ここはですね、グノーシスという言葉です。だから言い方を変えますと、例えば私はイエス・キリストを知っている、神の一人子で十字架にかかる少し前に鞭で打たれて癒しの道を開いてくれはった。これがグノーシスです。言い方を変えたら、御言葉に対する理解がグノーシスに対する知識だということになる。4番目、知性。エンクラテイヤという言葉がある。クラテイヤ、クラトス、力という言葉から実は出てきた言葉なんですが、節制という意味にも訳されています。これは使徒行伝の24章の25節で節制という訳されている。だけどほとんどが知性 という言葉に訳されています。どういう意味かといったらば、神様から与えられた力、これは大きな力なんです。偉大なことができる力というものを、あなたの意思でコントロールをして正しい方にだけ使おうとする、これが自制です。だけども神様から与えられた力を正しく使おうとするためには知識が必要です。だからその3番目の知識を正しく使おうと自分の意思でコントロールする、これが4番目の自制ということになってくるんです。そこでもって3番目と4番目とが結びついてくる。5番目、忍耐。私たちがですね、こういう言葉を聞きますと、忍耐という言葉を聞くと、どうしてもですね、じーっと我慢をしているのが忍耐だと解釈をしてしまう。サタンがいろんな攻撃をしてくる、その重荷にじーっと耐えているのが忍耐だと考えるんですけど、その意味で聖書で忍耐と使っておりません。違う意味です。聖書で言っている忍耐という言葉の意味は、このようで私たちが考えている忍耐と意味が違うんです。どういうのかといったらば、聖書で言っている言葉はどういうのかといったら、片方の目はいつも自分の目標を見ている、目標から目を離さない。でもちろんそれに前進、目標に近づこうと前進しているわけです。だけどもう片方の目は自分の足元を見つめている。サタンが準備をしている落とし穴に入らないようにする、足を滑らせることがないように、片方の目はどこに足を置くのか気をつけている。だけど片方の目は目標から目を離していない。そして一歩でも二歩でも目標に近づいていこう、近づいていこうと動く。これが聖書で言っている忍耐です。だからどうぞこの観点からですね、考え違いをしないでいただきたいと思う。6番目、経験。これはもうすでに3節でもって、命と経験というところでもってですね、説明いたしました。使徒行伝の3章では信仰深さという言葉に訳されている言葉です。ギリシャ語での意味はどういうのかといったら、神様に対する尊敬の態度、神様を喜ばせようとする行動、これが経験という言葉で要約をされているものになります。7番目の兄弟愛、これはギリシャ語でフィレオというものです。8番目愛、アガパです。これは今さら説明することがないと思う。8節、これらがあなた方に備わり、あなたがこの8本の柱を全部土台の上に立てて、お互いにつなぎ合わせをして、そしてますます豊かになるなら、2回3回4回と高くそれを立て上げていくならば、つまりレベルを上げていくならば、主イエスキリストを知る点で、これはエピグノーシスです。一般的な知識ではありません。私がこうしたら癒しが現実になる、これがエピグノーシスです。そうしたら役に立たないものになるようなことがない、実を結ばないことにはならない、無駄にならない、怠けているものにはならない、そしてキリストを知ることができると言っています。9節、これらを備えていないものは、この8つの柱を土台の上に、これはイエス・キリストという土台ですよ、その上に立てて、お互いにつなぎ合わせをしていないものは、と言って9節で3つのことを言っているんですけれども、その順序が、新改訳で書かれている順序は原本で書かれている順序とちょっと違っております。だから原本で書かれた順序をいきましょう。9節、一番先に言われているのが目くらだと言っています。2番目に金眼だと言われている。3番目はちょっと抜かしておきましょう。じゃあ何に目くらなのか、何に見えないのか、霊的なものに対して目くらになるという。神様が教えようとしているもの、導こうとしているものを見ることができない。神様が教えようとしているもの、神様が導こうとしているものを神様から来たものと判断することができない。だから目くらだというんです。金眼、これ何なのか、 これは感覚を通して教えてくるものを目の先しか見ることができない。目先のことはわかるけれども、もっと遠い将来までを考えて物事を見ることが全然できない。だからこれ近眼だというんです。目の前に現れたものに対する感じだけで動いてしまう。これから2年先、3年先になったらどうなるだろう、その時にどうしたら、というようなところまで見ることができない。これは神様の言葉の上でですよ。というのを近眼だと言ってるんです。もう一つ3つ目。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのですと言って。現れちゃってる。綺麗になってる。というのを忘れてしまっている。自覚していない。ちょっと横道に入りましょう。ペテロ第2の手紙でもって聖霊が教えようとしている内容から横にそれてしまうかもしれないんですけれども、ここで皆さん一人一人に考えてほしいところが出てまいります。クリスチャンの成長を妨げるものは何なのか。一番大きな原因となってクリスチャンの成長を妨げているものは何なのか考えてほしいんです。クリスチャンとして教会に来ている、何年も何年も教会に通って礼拝に集会に熱心に出席をしている、少しでも良いクリスチャンになろうとして一生懸命努力はしている、それでありながらもクリスチャンとして成長していくことができないという理由は、一番大きなものは何なのか。もちろんクリスチャンとして成長していくことができない理由というのはいくつもあると思うんです。だけどその中で一番大きな原因、出発点となっているものは何なのかということを考えてほしいんです。それはこの3番目の答えなんです。自分の以前の罪がイエス・キリストによって完全に清められ現れているという事実を知っていない、あるいは認めようとしないということなんです。コリント第2の手紙の5章の17節ではポーロがこれをこういうふうに教えております。コリント第2の手紙の5章の17節では、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。生まれ変わりをした時点でもって、イエス・キリストを救い主として受け入れた時点でもって、すべてが新しくなった、過去のない人となった、新しく作られたものとなったという認識がないために持ってしまう罪の意識がクリスチャンの成長を一番妨げるものになります。言い方を変えましょう。どういう理由でどういう目的でイエス・キリストが十字架で死んだのかということに関しての知識の不足です。この知識はこれはグノーシスですよ。一般的な知識の不足です。御言葉に対しての理解がないからです。こういう余談なことを付け加えましょう。コリント第2の手紙の5章の17節の言葉の意味をしっかりと捕まえることができたらば、その人は癒しが起きます。悪霊がどいてくれる。もしもあなたがこのコリント第2の5章17節の意味を正しくしっかりと捕まえたら、それだけでもって癒しが起きる、悪霊が解きます。生まれ変わりをした時点であなたは完全に自由になれるんです。多くの場合にそれを認識していない、知識の不足があるから、だからいつもやられているんです。ペテロ第2の2章の10節にいきましょう。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものにしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。ますます熱心に確かなものとしなさい、揺るがないものにしろ、固く立ちなさいというのと同じになる。あなた方の召されたことについて確かなものとしなさい。 これはクレーシスというギリシャ語が使われているんですけど、召された、召命を受けたという言葉が日本のキリスト教の間では、クリスチャンの間でもって使われているために、このクレーシスという言葉がですね、あたかもイエス・キリストから任命を受けた5つの役職についている人たちのことを指しているという感じを持ってしまいます。エペソの4章でもって、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師というようなのをイエスが任命したと言っている。で、このクレーシスという言葉、あなたが召されたという時に任命をされた人という意味に考えてしまう。そして私は召命を受けているわけではないから、牧師じゃないから、使徒ではないから、教会で指導的な立場に立っていないから、召されていないという考えを持ってしまうんです。だけどここではですね、ペテロ第2の1章のここではそういうことを言っているんではないんですよ。クレーシスという言葉の意味は何なのか、もちろん証明を受けるという意味もあるんですよ。だけどもその他にどういう意味があるかといって、こういう意味があります。救いに基づく祝福を受け入れるようにという神様からの招きがクレーシスなんです。救いに基づいてあなたにいろいろな祝福が準備されている。それを受け取りなさい、受け取れるようにと神様が招いてくれている。これがクレーシスなんです。だからあなたが召されたこと、そういうふうな状態に神様が置いてくれたことを確かなものにしろ。そう、その次にですね、今度は選ばれたことというのがある。これもですね、先ほど言った召された、召命を受けたというのと同じような意味に解釈をしてしまう。そしてですね、だから選ばれた器などというのがこの10節で言っている、選ばれたことを確かにしろという意味なんだという解釈をしてしまうんですけども、そうじゃない。人によってはですね、私はクリスチャンになるように選ばれた、あの人はクリスチャンになるように選ばれていない、だから未信者でいるなどといった意味にも使ってしまう。正しくないんです。神様の方では誰であってもイエス・キリストを通して神様のところに来ようとしているものを拒みません。人の方でもって自分の意思から神様のところへ戻ることを決心をして必要な動きを取った者に対して、つまり生まれ変わりをした神の家族に入ろうとしている者に対して、神様の側と人間の側と両方ともが各々の意思でもって必要な動きを取るということが選ばれたものと呼ばれているものなんです。神様の方では誰であってもイエスを主とするものを受け入れるから、いらっしゃい、一人として滅びることがないように救いの道を選びなさいと言って道を開いてくれている。こんなあなたの方が、だから私はそれに入ると言ったら、あなたは選ばれたものになるんです。そんなことあるかと言われるかもしれないから、聖書から証明しましょう。一番最初にペテロ第1の手紙の2章を開けていただきましょう。この一つ前の手紙の2章の4節を見ていただきましょう。こういう言葉が書かれております。主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが神の目には選ばれた尊い生ける石です。神様の方では一人子イエスを選んで最後にこの十字架を通して救いの道を開こうとした。イエス様の方は、私は天の父の御心を行うためにこの世に来た。だから両方が一つにぶつかりました。だからイエス様選ばれたものなんです。だからここでもって選ばれた尊い生ける石だということになる。マタイの24章に戻っていただきましょう。ここでも同じようなことが言えます。選ばれたものという意味がですね、ここでもっとはっきりする。マタイの24章を見ていただけますと、24章の22節から読みたいんですが、これは患難時代での出来事をイエス様が予言したものです。24の22節ではこういうことを言った。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。 しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。気をつけてくださいよ。我々クリスチャンは観難時代を通りません。天に上げられちゃってる。だから天に上げられて生まれ変わりをした者は全部観難時代にはこの地球の上にはいない。観難時代が始まった時のこの地球の上には誰一人クリスチャンは残っておりません。そこでもってまた伝道活動が始まる。そして生まれ変わりをした者をどういうふうに言ってるか。選ばれた者のためにこの日数が3年半に限られてる。少なくされちゃってる。でなかったら一人として救われる者がいなくなるだろう。苦しみのままあまりにまた神様から離れるだろうと言ってる。だからここでもってまたクリスチャンになった者、生まれ変わりをした者のことを選ばれた者と言ってるんです。24節に行きますと、24章の24節に行くと、偽キリスト、偽預言者が現れて、できれば先民をも選ばれた民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。31節では、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。これはイエス様の再臨の時です。その時にみんなこの地球の上でもって生まれ変わりしたものが全部私に集められてイエス様のところに来ることができる。そうすると選ばれたものという言葉は何かというと、特別な人というんじゃなくて生まれ変わりをしているもの全部が選ばれたものということになるわけです。なぜかといったら神様の側でもって持っている意思、みんなが救われてほしいという意思と、人の方がだから私も救われたいという意思と両が一つになった。そしてその必要な動きを取った。これが選ばれたものと呼ばれているものだからなんです。それをですね、確かなものとしなさいとペテロ第2の1章の10節で言っている。固く立ちなさい、揺るがないものにしなさいという10節、その先に行きましょう。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。これらのこと、これ何なのか、多分ですね、5節から7節までで説明している8つの柱、これをしっかりと組み立てて、お互いにつなぎ合わせるということを行動に移していれば、実践していれば、つまずくことはない。人生において失敗することがないと言っている。11節。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。12節から読んでいきましょう。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っていることを知っているからです。また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。12節に戻りましょう。ですからすでにこれらのことを知っており、現に真理に、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとは言っても、私はいつもこれらのことを思い起こさせようとする。あなたがこれらのことを知っているのは私も知っているけど、繰り返し繰り返しこの点を強調していくとペテロが言っていることになります。13節。私が地上の幕屋にいる間は、つまりこの世でもって生きている間は、これらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。どうしてそうなのか、どうしてペテロが自分のしなければいけないことを思っているかという理由が14節で書かれている。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。もう少ししたらこの地球から私は去ってしまう。天国に行く日が近くなったということをイエス様が知らせてくれている。だからと言っている。そしてですね、15節。私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたい。たとえ私がいなくてもあなた方がこれらのことを思い起こすようにしたいからだとペテロが言っている。 ここでですね、皆さんにこういうことを考えていただきましょう。聖書を読んでいるときに気をつけて読んでいるように思えていても、その割に気をつけて読んでいるつもりの割合に見逃してしまうところがたくさんあるんです。そしてですね、それを指摘されると初めて、ああそうか、確かにここはおかしいものだった、気をつけて読んでいなかったということに気づくような点があるんです。今日勉強したところにもそれはすでに出ております。8節から読んでいってですね、それが何なのか皆様に捕まえてほしい。8節から15節まで読みます。そこで共通した話題がそれだということになる。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられたのです。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。さあここでですね、8節から15節まで、まあ、何回か飛んでるところあるんですけども、同じような言葉が繰り返し繰り返し出ている。これは何なのか考えていきましょう。今一度読みますか。今一度8節から読んでますか。でどういう言葉がこの8節から15節の間でもって出てきているのか今一度言いますよ。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められることを忘れてしまったのです。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものにしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っていることを知っているからです。また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。さあどういう言葉が続いてきているか、これらのことという言葉が、まず8節からいきましょう。これらがあなた方に備わり、9節、これらを備えていないものは、10節、これらのことを行っていればつまずくことは決してない。11節にはありません。12節では、ですからすでにこれらのことを知っており、もう一つあります。いつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。13節、これらのことを思い起こさせることによって、14節にはそれがない。15節、また私の去った後 あなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう、私は努めたい。さあ、ここでですね、一体これらのことというのが何を意味しているのか考えていただきたいと思うんです。今一度8節に戻ってみましょう。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、8節で言っているこれらって何なのか、病気じゃないんですよ。5節から7節まで言っている8つの柱でしょ、というものがあなたに備わったら、じゃあ9節で言っているこれら、これ何なのか、 これらを備えていないものが禁止眼、同じでしょ。5節から7節までの8つの柱でしょ。そうすると10節では、これらのことを行っていればというのは何を意味しているか、同じように5節から7節のこの8つの柱を言っていることになるわけでしょ。ここは問題ないわけです。それだったらば12節で2回、13節で1回、15節で1回使われているこれらのことというのは何を意味しているのか、8節から10節までで言っていると同じように8つの柱を12節、13節、15節で意味しているのか、それとも8つの柱ではない別なものを指してこれらと呼んでいるのか。まあ、結論からですね、私の意見から先に申し上げましょう。12節から15節までで使われているこれらという言葉には、8節から10節までで使われているこれらという言葉、この5節から7節までの8つの柱とは違う意味に使われていると見なければいけないと思うんです。だから8節から10節までで言っているこれらのことというのと、12節から15節までで言っているこれらのことというのは内容的に違うと私は言いたいんです。だけどそう言っただけではいけない。どうして違うというのか、12節から15節までで使われているこれらという言葉は8つの柱を指しているんではないという根拠はどこにあるのかというのが質問になります。もしもこの根拠がなかったら、私が今言ったことはインチキのこと、勝手なことを言っているということになる。違いがあるかないか、一章の十節を見ていただきましょう。十節と言いますよ。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものにしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。十節では行っているという言葉が使われている。だから10節までで現れて書かれているこれらというものを実際に行動に移すように要求されているのが何なのかということを探したらば、8節9節10節で言っているこれらという言葉がどういうものを指しているのかはっきり分かるわけでしょ。12節だったらどういう言葉が使われているのか、12節ってこんな書いてあるんですよ。ですからすでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、これはですね、グノーシス、エピグノーシスではありません。これは老いだという言葉が使われている。
経験を通して知っているという意味です。見たもの、聞いたもの、自分自身の体験したものから知っているという意味、オイダという言葉が12節に使われております。もしも仮にこの12節でのこれらのことというのが5節から7節までの8つの柱であるとしたらば、仮にですよ、あるとしたらば、12節はどういうことを言ってるか。現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、という言葉は、実際にあなた方はもう5節から7節までの教えを実際に実践している人だとはいえということを言ってるわけでしょ。そうすると、この手紙を受け取った連中は12節でもって言われているときには、もうすでに5節から7節までのこの8つのことは全部実行している人だということになる。その人たちに向かって、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとする。なんかおかしいと思いませんか？大切であることを知らせる、実践するように促す必要があるか。いつも実行している人たちに向かって実行しなさいという必要があるか。もしもこういう意味にとったとしたらば、この12節で言っているこれらのことというのが8つの柱を指しているんだとしたらば、12節は全部どかしちゃったっていいということになる。ただ前に教えたものを実行しなさい、続けて行動していきなさいというだけでもってことが足りるわけでしょ。なんでわざわざ現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするなるという必要がないことになります。もう5節から7節でももうすでにあらゆる努力をして加えなさい、行動をしなさい、実践しなさいと命令を与えているんですから。それだけじゃありません。もっと13節というのはもっと難しいものになってくる。もしもこれらのことというと、今度は13節での教えが、言葉が8つの柱のことを指しているとしたらば、今度は13節でものすごい矛盾が出てまいります。私が地上の幕屋にいる間は、この地上で生きているうちは、この体の中にいるうちは、天に行ってしまう前に、つまりペテロがあなた方にこういうことを教えることができるうちに、あなた方を奮い立たせるのがペテロの務めだという、実際に行動を移すように促すのが私ペテロの務めだと言っている。14節は何と言っているか。それは主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っていることを知っているからです。15節、私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたい。まあこういう言い方をいたしましょう。死ぬ前に後に残っている人に、あなた方これこれこれをしなさいというのを、一体日本語で何て言うか。遺言でしょ。ペテロは遺言を書いたのと同じなんですよ。遺言を書いて、しかもその前にもうすでにこういうことをしなさいと言っといて、それと同じことを遺言で書くバカがいるか。しかもこれ毎日実践してる。朝起きたら顔を洗いなさい、三度食事をしなさい、遺言に書く必要があるか。我々やってたらしなくて済むわけでしょ。親を敬いなさい、親を敬っている親孝行の子供に対してわざわざ遺言で親を敬いという必要があるか。必要がないわけでしょ。今までもやってるんですから。ただこの8つのことを行動しなさい、言う必要があるか、言う必要がないということになる。そうしてくると、12節から始まっているこの知っているというのと行っているというところでもって、10節というのも11節と12節の間にこの大きな内容的な違いがあるんではないかと見れるものがある。12節から始まった これらというのは8つの柱を指しているんではないということになるはずです。とするとペテロが非常に大切な教えだとしてまるで遺言と同じように書いている内容のものであって、しかもそれがペテロ第二の手紙に書かれていて、これらというのはこれは代名詞です。その前にこれを代表している言葉が当然あるわけです。そのものが多分この一章の十二節の前にすでに引用されているもので、しかも八つの柱でないものがこの聖書にあるか、ペテロ第二の手紙にあるか、しかもこれが非常に大切なものです。何なのか、ここまで質問してくると、あれ確かにそうやろ、ちょっと待てよ、何かそう言われてみると確かに意味の上で少し違いがありそうだということが分かってくると思う。十節に今一度戻ります。これらのことを行っていればつまずくことなど決してない。この八つの柱をきちんと立ててレベルを高めるようにしていきさえすれば、これがあなた方に備わってますます豊かになるようにしていたらば、あなた方はつまずくことは決してないと十節で言った。だけど十二節では、だからすでにこれらのことを知っていて現に持っている真理に固く立っているあなた方に対して、私はさらに思い起こさせるようにもっと努力をするように動いているという。で、何なのか、こういうような疑問や質問が浮かんできたときに、でその答えを見つけようとするときにしなければいけないことがいくつかあります。こういうことをすれば聖書から答えを見つけることができる。一番最初にすることはですね、問題の箇所を最初から読み直しをするということです。この場合に最終的な質問は一章の十五節でまでで書かれているから、これらという言葉が出てるんですから、一章の一節から一章の十五節まではまずゆっくりと読み直しをしてみる。ところがですね、ただ闇雲に読み直しをしたんではいけないんです。読み直しをするときに注意をして読まなければいけない点が出てまいります。何かというと、読み直しをしているときに、この1節から15節まで読み直しをするときに、特殊な言葉を探し出すということが必要になります。特殊な言葉とは何なのか、これ私が勝手に考えた言葉です。特殊な言葉とは何かといったらば、そのところまでに書かれているものの内容を終わりにして新しい考え、新しい内容に発展させる印となる言葉を探すということなんです。探してみましょうか。一節から読んでいきますよ。そしてこの特殊な言葉、今までに話をしていた、議論していた内容を変えようとするときに、そのこれから内容を変えますよという言葉があるんです。それを探しながら考えていきましょう。まず一章の一節から言います。イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私と同じ尊い信仰を受けた方々へ、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。これは背景ご無沙汰いたしました、残暑お見舞い申し上げますと同じわけでしょ。いわゆるイントロです。というのはっていうのは前からまだ続いてるんでしょ。同じことですよ。3節新しいことになってませんよ。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関する全てのことを私たちに与えるからです。その栄光と徳によって、まあ、3節でもってすでに栄光と徳という話題をつけてるんだから、4節も続きだということになる。その栄光と徳によって、尊い素晴らしい約束が私たちに与えられました。それは、あなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです。こういうわけですから、前に述べたような理由だから、ここでもってまずですね、 言葉が切れているというのは分かっていただけると思う。これが特殊な言葉という意味なんです。話題が変わります。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、これはまだ5節6節7節続きでしょ。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエスキリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは、だからこれまだ話の続きでしょ。備えていたらどうだ、備えていなかったらどうだってことですから、9節もまだ同じだってことになる。近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。ですから兄弟たちを、今までに説明したような理由だからというのが、ですからという意味でしょ。ここでまた新しい内容に入ります。ですから兄弟たちを、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。このようにあなた方は、だから11節は10節につながっております。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。12節ですから、10節と同じでしょ。そこまでに説明しているのは理由だから、すでにこれらのことを知っており、現に持っている信仰に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするんです。私が地上の幕にいる間にこれらのことを思い起こさせることによって、あなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っている。なぜかといったら、そのうちにも私はこの死ぬということを知っているからだという話になる。そうしてくるとですよ、5節の初めで、こういうわけですから、今までに説明しているのは理由だからというところは、1節から4節までの内容だということになるわけでしょ。そして5節の初めに思って、ここまでの説明しているのは理由だからといって、5節から新しいことを教えているわけでしょ。10節に来たら、ですから前にここまで説明しているのは理由だからと言っているんだから、5節から始まって9節まででもって10節のですからというものの説明しているということになるわけでしょ。12節でですからという言葉があるから、今度は10節と11節とでもって説明したものを理由としてといって、12節から新しい話題に入っているわけでしょ。そうしてくると、この3つの内容から、1節から、まあ、12節までいいんですけど、11節までいいんだけど、3つに区切れたこの内容から、これらのと言われているものに当てはまるものに何があるのか、しかもそれが8つの柱ではないものだといたします。そして片っぽは行えばといって8つの柱を指している、片っぽでは知っていればと言っているんですから、8つの柱でないものに何があるのか。今度ですね、これをですね、下から調べていきましょう。12節ですからと言っているから、まずここの中でもって10節から12節のですからという言葉の間でもって、12節でここまでに説明した理由によってという説明されているものが内容的に書かれているはずなんです。そうすると、そこの中でもって何かこれらというものがあるかどうか、10節と11節と読んでいきましょう。12節を勉強するために10節10節と読みます。ですから兄弟たちを、ますます熱心にあなたの召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。
あなた方の召されたことと選ばれたことと確かにしなさい。イエス・キリストの働きによってあなた方が神の家族に戻れるようになったことを確かなものとしなさい。確信を持ちなさい。揺るがないものにしなさい。というとですよ、12節では現に持っている真理に固く立っているあなた方というものに結びつくことが書かれているか、書かれていないでしょ。だから10節11節は12節で言っている、これら現に持っている真理に固く立っているあなた、すでに知っているものというのではないものになる。じゃあ今度は10節で言っているですからということを調べましょう。言い方を変えたら5節から9節までの内容です。5節から9節までで説明をしているの理由でもって、兄弟たちますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものにしろ、これ何を説明しているのか、これは内容的に分かっていただけると、8つの柱をしっかりと立てて、そのレベルを高めていくようにすることで達成できるものがある。それは主イエス・キリストを知るということです。ということが5節から8節までで書かれている。そういう理由だから兄弟たちよと10節で言ってるんだから、そうすると主イエス・キリストを知ることでイエス・キリストの働きによってあなた方が神の子供として神の家族に戻ることができることになったというものを揺るがないものにしなさいと言っていることになる。だけれどもそれをすでに知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえというものと関係つきません。そして次のようなことをしろと言っているんですから、5節から9節まででやっている8つの柱は12節で言っている、あなた方がこれらのことを知っており現に持っている真理に固く立っているというものと関係しないということ。残れどっか1節から4節まででもって、あなた方が知っていてしかも現に固く立っているその真理、もう今持っている真理に固く立っているあなた方に私はあえてこういうことを言うというものが1節から4節まで入っていることになるわけです。だから1節から4節までを読んでいってみましょう。イエス・キリストのしもべであり、人であるシモン・ペテロから、私たちの神である救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。さあ、ここでもって、これらのことをすでに知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた、というものにこれが当てはまるか。これはただ単に、手紙でしょ、背景ご無沙汰いたしました、残暑厳しく折からというのと同じになる。というのは私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関する全てのことを私たちに与えるからです。さあ、これがこれらのことを知っており現に持っている真理に固く立っていることになるか、どうもなりそうもないでしょ。じゃあ4節、その栄光と徳によって尊い素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がこの約束の上に世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです。4節、余分なものをどきましょう。その栄光と徳によって尊い素晴らしい約束が私たちに与えられました。その約束のゆえにあなた方は神の性質に預かるものとなるためです。さあ、そうするとですよ、この4節でもってまず第一番目にこれらのことをすでに知っている過去形です、あるいは過去完了形ですというのと同じ言葉が4節にあるか、素晴らしい約束が私たちに与えられました、同じ次元で話をしてるでしょ。現に持っている真理に固く立っているあなた方、何か神の性質、これはイエス様の性質ですに預かるものとなる。 という約束が与えられていると4節言っている。その12節では、これらのことを知っている、だからその約束を知っている、神の性質に預かるものとなるという約束が与えられているのを知っている、そして現に持っている真理で固く立っている、神の性質に預かるものとなった動きを取ろうとしているあなた方であるとは言っても、なおそれを思い起こさせるように私はしていると言っていることになる。そうしてくるとですよ、じゃあこの今読んだ一章の四節の、その栄光と徳によって尊い素晴らしい約束が私たちに与えられましたという、この約束は複数形でなければいけないということになる。これらという言葉ですから、これではないんですから。で、神のご性質というのも一つではないということになる。これらですから。そうするとこの素晴らしい約束というのは原本で食っていったらば複数形でなければいけないし、それから神の性質に預かるというこの神の性質というのも複数形でなければいけないということは一人でに出てくる。ギリシャ語を食ったら両方とも複数形だということがはっきり分かっています。だからですよ、今度はペテロ第一の一章の12節から言ってるこれらのことという言葉を全部神の性質に預かるものとなるという約束というもので言い直しをしてみましょう。ところがさっき言ったみたいにこの4節を勉強したときに、神の性質に預かるものといったこの神というのはイエス・キリストと同じになることだということを3節から説明をした。なぜかと言ったら、主イエス・キリストの神としての力は命と経験に関する全てのことを私たちに与えると言ってるからです。神というのはこれイエス様のことを言ってる。だから12節からはですね、この観点から言い直しをしましょう。最初に読んでおきますよ、12節ですから。言い方が言ったら、ここまで来るところで説明したような理由だから、すでにこれらのことを知っており、言い直しをします。あなた方が神の性質に預かるものとなるイエス・キリストと同じ考えを持ち、イエス・キリストと同じことを行動し、同じような力を表すものとなるということを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方、イエス・キリストと同じになれるということを少しも疑っていない確信を持っているあなた方であるとは言っても、私はいつもあなた方にイエス・キリストの性質を受け継ぎ、主イエス・キリストと同じ考え、同じ行動、同じ力を出すものであるということを思い起こさせようとするのです。13節いきますよ、要約いたします。こう書いてある、私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。簡単に言いましょう、あなたがこの世でイエス・キリストの代表者となっているということを思い起こさせ、そういう行動をさせるように私はさせるようにするのが私の務めだと思っている。14節それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っていることを知っているからです。どうして私がこれを務めと思っているかといったら、近いうちに私はこの世の中にからいなくなってしまう、だから今のうちにそれを言っとかなきゃいけないからだという。15節また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は務めたいのです。私が天に行ってからもこの世を去った後でも、あなた方が自分たちはイエス・キリストの代表をするもの、この地上でのイエス・キリストであるということをしっかりと思い起こすことができるように私はしておきたいと言っていることになります。こうやって調べていくと分かると思うんですけれども、8節9節10節で言ったこれらという言葉は8つの柱を指しているんですけれども、12節から15節まで言ったこれらという言葉は別なものを指していると解釈をしなきゃいけない。もしもこれをですよ、12節から15節までのこれらという言葉を8つの柱として解釈したら、これどうなるか、とんでもない方に動いてしまいました。それだけじゃない、そうするとその後でもって今度は一章の16節からつながらないものになってしまうんです。16節から 始まっているものは何なのか。神の性質に預かるものとなるという約束、イエス様の代表者であるという約束は、経験や体験を通して確信できるというようなものではない。もっと確固たる証拠となるものがあるということを教えようとしているのが16節から始まるところなんです。こういうふうにやって調べていくとですね、初めて意味が全部つながってまいります。だから聖書を読んだときに、もしも皆様自身が読みながら、こういうわけですから、ですからというような特殊な言葉を取り上げて読むと、いや待てよ、ここで新しい考えを入れようとしている、今まではどういうことを言ってたんだろうか、これから何を言うんだろうか、こういうふうにしていつも比較をしながら、ですからとかこういう新しい言葉、特殊な言葉が出るたんびに、前と違う考えを入れようとしているということを分かったたびに、前ではどういう考えで言ってたのか、今からどういう考えを言おうとしているのか、年中比較をして聖書を読んでたら、こんなものが全部一人でね、パーッと出てくるんですよ。参考書がいるか、いりません。この聖書一冊でもって全部言うこと。私がたまに参考書を使うのは、その言った例えば約束が実は複数形か単数形か、複数形でなければいけないという観点から調べたら、実際複数形になっている裏付けをするためだけに使っています。参考書なんていらない。この聖書、こういう読み方さえすれば、聖書で真実を全然掴むことができます。そういう観点からですね、聖書というものを読むときにも気をつけてほしい。調べるときにもこんな風にして調べていったら、全部正しい解釈ができるようになってくるんですよ。なんで私がこういうことを皆様に言いたいのか、一日も早くこういうものを捕まえるものになってほしいからなんです。